こんばんは。
こんばんは。
ディストピアチャンネル、今日もよろしくお願いします。
お願いします。ちょっとね、これ一つ手に聞いた話なんですけど、
はいはい。
その人は笑い話としてしてたんですけど、
はい。
俺はね、ちょっとね、感動したんですよ。
うん。
で、どういう話かというと、これはまあ、はい、俺がその話を聞くまでに至った経緯をまず話すと、
はい。
先月の終わりぐらい、9月の終わりぐらいに、夜全然眠れなくて、
うん。
で、まあ、パソコン開いて、ブラウザ開いて、で、シティヘブンネットっていう風俗のポータルサイトがあるんですよ。
うん、
で、それを見ながら、なんか、暇だし呼ぶか、みたいな、デリヘルのお姉さんを。
うん。何時ですか、それ。
夜中の1時ぐらい。
に、いきなり呼ぶかってなるんだ。
なる。そうそうそう。もうなんか別に見たい動画もねえしな、みたいな。
はいはい。
で、でも手持ちそんななかったから、なんかその格安店で選んでて。
うん。
そしたらね、なんかね、格安店で、その、デスノートのミサミサっていうキャラクターがいるんですけど。
はい。
そういう可愛い感じの、まあ、もちろん加工はしてあるはずなんですよ。
はい。
まあ、デスノートのミサミサに似てると思って、
うんうん、
指名して来てもらったんですよね。
うん、うん、うん。
で、こっちとしては、もう1時間コースかなんかで予約したんだけど、
うん、
まあ、ね、来て30分ぐらいで帰ってもらってもよかったんだが、だいたい僕ね、その会話に詰まると風俗の人に、
うん、
なんか面白い客いないのっていう話をするんですよ。
ああ、はいはいはいはい。
なんかこの人面白かったよとかって、
うんうんうん、
でも何人か話してくれたうちの一人のお客さんの話なんですけど、その人はちょっと変わった性癖の方で、まあある時はお店に電話かかってきたと、
はい、
で、まあフリーで、まあ指名とか取らない誰でもいいですよっていう意味で、まあフリーっていうのがあるんですけど、まあフリーでお願いしますということだったらしいんですよね。で、当時その、まあ、僕の家に来てた女の子含め4人ぐらい待機してたらしいんですけど、
うん、
誰も行きたがらなかったから自分が行ったと。
うん、
で、まあ、行ったら、ホテルのドアを開けましたと。
うん、
そしたら、壁中に、なんかその、まあ、目張りじゃないけど、なんかこう、シートみたいなの貼ってあると。ホテルの。
はいはい。
壁とか床とかに、シートみたいなの貼ってると。
うん、
で、炊飯器が2台あったと。
いやもうなんか嫌な予感しかせんわ。何よ、うん、
で、まあ、何なんだろうな。何なんだろう。
はいはい。
まあ、その人は、お米、炊いたお米を投げられて快感を得るタイプの人だったらしいんですよね。
はい。
だから女の子に、まあ、炊いた熱々のお米を自分に投げてくれと。
その、どうなってんの？男性は寝てるの？何？
なんか立ってるらしいですよ、ちゃんと。立ってる。
あ、壁かなんかに。
そう。
耐えてて、投げつけてほしいんだ。
投げつけてほしいと。
何そんなんなの？そんななんだ？
そう、そんなのあって。で、うん、熱ければ熱いほどいいらしいんですって。だから炊きたてだ。
うんうん。
だから女の子は、ね、熱いお米を多分素手で握ったのか、ゴム手袋かなんかしたのか知らないけど、
うんうん。
まあ、取って投げつけたと。
はい。
そうすると、そのね、
うん、
男の人は感じてたらしいんですよ。投げられて。
うんうん。
で、まあ最後、そのオーガズムまで行ったと。
投げられながら？お米を
投げられながら。
へぇー、すごいね、うん。
すごいでしょ？
うん。
で、なんで俺がじゃあそこに感動したのかっていう話に関するんです
か？はい、お願いします。はい。
人っていうものは捨てたもんじゃないなと思った話を。
はいはい。確かに、今捨てたもんじゃない話ではなかったもんな。はい。
そう。この SNS 全盛の時代にですよ。SNS って、要は人のね、はい、悪いこととか、
うん
まあね、マナーがなってないとか、ね、そういうネガティブなことがすごい溢れてて、
うんうん、
自分が良ければ全ていいと、他人に迷惑かけてもいいと、可視化されてしまう。
うん
う
ん
う
ん
うん、まあ、ちょっとうまくいいね、時代じゃないなってずっと思ってたんですけど、
うん、
その人は、スペルの、ね、部屋がお米で汚れちゃいけないからっていうので、うん、わざわざ早めにね、部屋に入って、
うんうん、
壁にそうやってシーツをしてね、
うん、
粘り捨てたらしいんですよ。
うんうん。
手投げじゃないですか、なんか。
まあ、炊飯器2個も持っていってるもんね。やっぱりお米がそれぐらい必要だったってことですよね。
そう。で、まあ、汚れないように掃除のね、おばさんたちも大変だろうっていうので知ったらしいんですよ。
うん
うん
うん、
で、しかも、投げるお米もですよ。食べる量じゃないんですよ。人間が。
おお、何用？
食べ物を粗末にしちゃいけないっていうの意識があるらしくて。
はいはい。
まあ雑米っていう多分家畜が食べるお米なんですけど。
はいはいはいはい。
それを炊いて使ってたらしいんですよ。
へえ、
うん。なんかね、自分が良ければ全ていいじゃなくて、ちゃんとモラルがあって。
うんうん、うん。
人に迷惑をかけないっていう意識もあって。
うん。
感動しましたよ、
ね、俺。確かにね。
うん。
そう、いろいろ考えて、ね。やってるんだなっていうのは伝わったんですけど、 いつ発見したんですかね、そのお米を投げられて感じるみたいなのって、ちょっとなんかね、目覚めるきっかけがちょっと分かんないですね。
まあ、あったんですよね、何かしらね。そこはちょっとね、ここまでなんか深くは聞いてないっぽいですけど。
まあ、そうですよね。
うん。それはね、笑い話にしてたんですよ、なんか。でも俺はね、そこのね、うん、自分が良ければホテルの部屋を汚そうが、食い物を粗末にしようがどうでもいいんじゃないんですよ。ちゃんとそこもね、うんうんうん、やってると、俺はね、偉いなぁと思って。感動したんですよね。
まあ、関心はしますね。そこまでちゃんとしてるってのはね。
そう。
いや、僕はどっちかって言ったら、
うん、
そのような、
うん、
結構特殊な性癖だと思うんですけど、割と
俺も初めて聞いたね。
ねえねえ。なんかその性癖に自分で気づいて、
うんうん、
このようにするとその達するんだみたいなことを把握できている、うん、要は炊飯器2個いるなとか、だからもう、うん、そのかなり計算し尽くされてる、いろんなものが。
そう
そこのなんていうのかな、すごさ。
そこに到達したね、自分の性癖を発見した、ね、
そう、自分自己管理できてる感みたいな方に感動したかな。自分を知ってるみたいな、すごい。
自己理解がすごい。
そう何が最も気持ちいいかなんて、だってそんな、そのような形では把握してないじゃないですか。
把握しないしない、絶対に。
だって健三さんだって、もしかしたらお米投げられたら感じるかもしれないわけでしょ。
そうですよ
ね。えでもその話聞いても投げられてみたいなとは思わないわけじゃないですか、おそらく。
でもね、いざプレイしてみるといいじゃんってなるかもしれないですよね、確かにね。
なるかもしれないんですよ。すごいね。どこでそれを知ったんだろうな。
そうなんです
か、ね、なんかろうそくとか垂らされて、
うんうん、
熱いのはいいけど熱すぎるからもうちょっと熱くなくて、そうだお米だとかだったのかな。
かな。おにぎり作ってて、あっつでも快感とかなったのかな。うん、
ああ。
なんかね、あるはずなんですよ。でも絶対ね、きっかけはね。
なんか飲食店でバイトしてて、パワハラで米投げつけられたら感じてしまったとか、そういうのかな。わかんないね。
それありそう。なんかでも絶対きっかけはあるはずなんですね。ここの、ね、体の一部に米当てられたら気持ちいいみたいなところを発見するきっかけは絶対あったと思うんですよね。うんう
ん、ねえ。
どこなんだろうね。
わかんないよね。
気になるな。
うん、なんかこの間ツイッターとか X のスペースで話してた人で、
うんうん、
まあ、その人もどちらかというとその世間一般で言うと異常性癖みたいな路線の、まあ、聞いたことがあるジャンルではあるけど、
はいはいはいはい、
なんていうのかな、一般人というか一般的な認識としては気持ち悪いとか、うん、そっち系のやつだったんで、まあ、あまり具体的には言いませんけど、聞いてる方がどういう状況かわからないでね、言いませんけど、うんうん、そっち系のやつで、その人とかはいじめられて、
うん、
それがきっかけだったみたいなことをおっしゃってたんですよ。
なんかそういうのあるんですね、いじめられてきっかけみたいなね。
そう、最初嫌だったけどなんかスイッチ入っちゃったみたいな。だからそれ以降はなんかスイッチ入っちゃったから、むしろ、
うん、
なんかそれが快感になりましたみたいになって、
うんうん、
あ、そういうことあるんだなみたいな。
へえ、それってあれなのかな、そのいじめられてることで自分を守るために M に切り替えなざるを得なかったみたいな感じなのかな。
ああ、
肉痛から逃れるために。
どうなんでしょうね、そういう、うん、まずベースそれはあるでしょうね、適応しないといけないみたいなのがありつつ、
うんうん、
で適応した時のリアクションとかもあったんじゃない、そのいじめっ子側が、
あ、はいはい、
なんかただこういじめてたみたいなのから、面白がる、なんか肯定的に乱すみたいなのが出てきたんじゃないかな。
あー、なるほどなるほどなるほど。
積極的 M みたいなのを見て、面白いこいつみたいに なんか見られ方をしたところも快感だったのかなとか想像しますけどね。
うんうんうんうんうん。
なんかちょっとね、それをアイデンティティにしてる感じがあったんで、自分は変態なんですみたいな感じのアイデンティティにしてる感じがあったから、
はいはいはいはい、
なんかそういう感じで注目されるというか、人からこう肯定されるみたいな、まあ、初めて人から肯定されたみたいな経験かもしれないですね、もしかしたらね。
ああ、なるほどね。
突き抜けたことによって、みたいな。
はいはいはいはいはい。
なんていうか、一番今までで良かったプレイって何だったんですかって聞いたら、
うん、
その10代の時って言ってたから、うん、僕の予想では、
うんうん、
もうそういう行為をすると、スイッチが入って、その記憶がこうフラッシュバックするじゃないけど、
うんうん、
10代の時の最もその興奮した瞬間の記憶が蘇るみたいな感じなのかなとかって想像しましたけどね。
ああ、はいはいはいはいはいはい、はい。なるほどな。 でも異常性癖の人は多分生きづらいと思うんですよね。
ねえ。
だって、ね、そう、そこにマッチ
ングする人は人ありきだからね。誰かとやるやつだったら相手にも了承がいるから難しいよね。
相当難しいと思うんですよね。多分なんかね、そこら辺の女の子で彼女できたとして、うん、炊飯器の米投げてたら投げないですからね。
いや、ちょっとどうします？健三さん、本当それ。
炊飯器から米投げるぐらいだったら金払ってもらったらやりますよ。投げりゃいいんすか？
自分の彼女がさ、私実はって言われたらどうします？
あ、彼女だったらか。あ、でもなんかな、毎回求められるの嫌だよな、それ。断るな、別れるってなるかな。
なるほどね。
どうします？ご主性癖。
ちょっときついかもね。確かに友達だったら投げるかも。
うんうんうん。
呼んでってたまに投げるわ。
投げるわ。
全然なんかストレス発散にもなりそうだしとか言ってさ。
だ、確かにね、うん。なんか本当になんかもうなんだろうな、本当に本番なしのセフレみたいな感じで。
でもそっか、それセフレ的になっちゃうのか。そう、相手はね、うん、そう感じてるからね。
そうそうそうそう。あ、ある意味成功ですからね。
確かにセフレになるのか、そうすると。
うんうんうんうん。
米を投げることによってセフレになるのか。
セフレになりますよ。
なるほどな、むずいな。
むずいな。
ってなったらやっぱりお金払ってみたいな、その人みたいになっちゃうんでしょうね。誰か呼んでやってもらうみたいな。でも一応その性的なサービスの人を呼ぶっていう、ちゃんと理解してるみたいな。それは性行為なんだって、うん、ジャンルに自分の中では入れてるわけですもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。だからそうなんですよ。本当に多分生きづらいですよね。だからね、多分これじゃないと興奮できないからだから。
生きづらいよね。
うん。だからそれと同時に、まあ小児性愛者とかも、まあもう俺しょうがないと思うんですよ。もう吐きたり病気だと思うんで。
あの行為としてはダメだけどってことですよね。
もちろんもちろん。
うん。
そういう癖としてはもうしょうがない。
興奮してしまうというその認知の話ですよね。そこはしょうがないって話ってやつね。
そうそう。ああいう人たち生きづらいだろうなと思いますけどね。ただそれを、ね、発散することは犯罪なのでやっちゃいかんよねって言って、なおさらなんかね、まあ、米投げつけられるとかさ、うんうんうん、なんかさっきの汚い話とかもさ、合法ではあるじゃないですか、別に無理やり。
そうね、米投げて犯罪にはならないですもんね。
うん。うん、そういう人たちの結局きついだろうなっていう、そこの部分だけ同情しますね。
あ、確かにね。
うん。
本当そうだね。自分がたまたまこう欲したものが倫理的にまずいものだったみたいなね。
そうそうそうそう、そう、う
ん、そのもともと枠に入ってる人からすると倫理的にまずいことなんか欲するなよってね思うと思うけど、
うん、
欲したくて欲してるわけじゃないってことですよね。
そうそうそうそうそうそう。
確かにそれ難しい問題だね。
うん、そこはちょっとね、だからといって、ね、その行為をね無理やり子供とか被害者の女性とかにやると俺はちょっとさ、そこはどうやできんけどせんけど。
うんうんうん。そうなんですよ。あの考えることとかその感じることとかと行為というのはま別の話ですから。なんかそこをね、あの分けて考えないと、思うことさえしてはいけないみたいな話をしだすと、みんな感じ方が違うんだから、そもそもその範疇に収まるかどうかなんて分かんないけど、行為としては収めていかないと社会の秩序が保たれんよねってなるから、うん、行為の方はやっぱり罰するしかないよねみたいなさ、そこを分けて考える人が意外と少ない気がしますよね。
本当だから、なんかセックスロボットが結構議論になってたじゃないですか、ちょっと前に。そのセックスロボット作っちゃいかんよね、みたいな。うんうんうん、で、そのセックスロボットで快楽を解消するのはいかんよね、みたいな論調があったんですけど、俺、あれ大賛成なんですよね、セックスロボット。
うんうんうん
う
ん、
で、その人間にその近づける質感とかもね、近づけるみたいな、それけしからんっていう噂が話があったけど、
うん、
そういう異常な形でしか、異常ともアブノーマルっていうジャンルなんですよ。それでしか解消できない人がいるんであれば、実の人間に被害が及ばないんだったらロボットでよくねっていう、
うん、
そういう意味ではそういう人たちをの QOL みたいなものを引き上げるためにやっぱり普及せんといかんよなっていう気がするので、テクノロジーでなんとかしてあげるっていう方に、うんうんうん、強制するよりかはテクノロジーで対応できるみたいなところに議論を持ってた方が手っ取り早い気がするんですよ
ね、うん、禁止してもね人間ありますからね、
やるやる、
あの禁酒法と一緒で結局地下で 酒飲んでるみたいな感じになっちゃって、
そう
その潜っていくから帰ってねみたいななりますもんね。
そうそう、
うん、
結局やるし、金持ってるペドフィリアとかだったらもう普通に多分海外で東南アジアの貧しい国とか行って女の子買うんすよね。
なるほどね、確かにね、
結局倫理的によろしくないよねって結構行われるので、それだったらなんか別に、うん、こいつらはしょうがない、この人たちもしょうがないからテクノロジーで、うん、解決していった方がいいよねって議論になった方が絶対にいいんですけどね。
これ難しいね、その性的なものってね、議論しようと思った時にこう、
そう、
あの なんていうのかな、気持ちが入っちゃう人がやっぱ多いと思うから、
うんうん、
なんかどこまで行っても私はとか僕はとか、なんか一般論はみたいなところにしがみつき始めると議論にはならないっていう感じなんですよね。
うんうんうん、
それはそれですよね、これはこれですよねっていうものを一旦置いといてみたいな話は多分できない、できづらい領域だなと思うと、ね、
ね、本当に
ずっと解決しない問題な気がしますよね。
うん、ちょっと気がしますね。なんか割とこの点のやつは本当感情が絡みますよね。被害者が出る系のやつはややもすればね、
まあ被害者出るやつは特にねそうだと思うし、お米一つとっても多分なんかね、お米だったら笑えるけど、それが例えばなんかねみたいな、ちょっと口に出すのもはばかれるようなものだったりするとさ
うん、
それはないでしょとかなるみたいな。
そうね、
お米はなんかちょうど笑えるみたいな、なんか絶妙なラインみたいな、なんかそういう勝手に判断してるけど、
うん、
変わんないじゃないですか、お米で感じようとみたいな。
そうね、確かにね、
うん、
確かにな。お米もなんかね、食えるもんやってたらなんか、ね、もったいねとか言って、
そうそうそうそう、つい
に
そうだ、ね、うんうん、
それはあるよな、難しいよな。基本的になんか人のなんか性癖とかほったらかすときはいいよねって思うんですけど、なんか異常なやつをむっちゃ叩けたがるんですよね。
うん、そうね。
もう合意だったらいいじゃんっていう。
そうね。なんか性的合意みたいなのが今ね、それこそ言われてるけど、
うんうん、
あの辺をちゃんとよく考えて、合意の、うんうん、まあその合意をその取るみたいなこと自体が、うんうん、そのノーマルな関係だったら割とね、ナンセンスみたいな感じもある。あるなと思ったけど、
うん、
異常性癖の人までこうカバーしようと思うと、
うん、
しっかり合意を取ってやるものだみたいにしていくのは一つはありっちゃありですよね。
そう、ありありありあり、その場合はでもありだなと思うんです
ね。でもそうしようとするとやっぱめんどくさいから、やっぱそのさっき言ったもうテクノロジーみたいなやつじゃないの、なんかセックスロボットみたいな感じになっちゃって、うん、合意いらねえわみたいな。
そうそう、ロボット壊さないです丸みたいなそんな感じのやつで全然いいと思う。割ととか異常性癖はテクノロジーで解決した方がこういいかなっていう感じはするな。子供のなんかロボット作って、
なんかちょっと飛ぶようではあるけど、最近ね友達は結婚入籍して、
はいはい、
その、まあ、妊娠したんですよね、そのお友達のその
奥さんが、
そうそうそう、妊娠して、うん、でたまたまお会いする機会があったんで一緒に、
うん、
初めてですけどお会いしてお話してて、うん、その時にその奥様が言ってたのが、
うん、
今妊娠してるから
うん、
その、まあ、セックスができないと、
うんうん、
ちょっと私はで、
うんうん、
彼に聞いたんですと、
うん、ああ溜まってないかみたいな話ね、
そのそうそう溜まってないのって聞いたら溜まっていると、
うんうんうん、
で私はそれを答えられないと、
うんうん、
でどうするかっていうと私の中で2つあってみたいな、
あ、はいはいはいはい、
性処理なのかどうなのかっていうのはすごく重要なんだみたいな。
ほうほうほうほう、
処理であればどうぞなんか風俗に行ってくださいみたいな感じの人で
そうなの、へえ、そういう人いるんだ。
そうだから、そういう分け方もする人がいるんだなと思って、まあ、別にね、
うん、
多種多様だと思うから、そ一般論ではないと思うけど別に、
うんうん、
なんかなるほどなみたいな、
なんか器量が大きいというか、なんというか、
もうでもさ、まやかしちゃまやかしじゃないですか、処理か処理じゃないかなんてものもさ、何をもって処理、うんじゃないとするかみたいなのはさ、信頼関係のもとでしか成り立たないっていうか。
そうですよね。なんかまあ気持ちのもん、気持ちがあるかないかでなんか決めてんだろうなって気がするんですけど。
うんうん。
すごいね。なんか俺の友達とか、あの妊娠中にキャバクラ行って離婚しますか。そうですよ、寝てる間にあのなんかあのスマホのロック解除されて、
うんうん、
キャバクラとの女の子とやり取りが見つかって離婚したって言います。
なるほどね。いや、性の問題は難しいですよ。なんかね、それぞれのやっぱさ、あるからさ、なんか、
そうそう、
人手なしって思われやすいやつだけど、でも、とはいえね、欲求だからさ、どれぐらい強いかどうかみたいな、出ますよね、
うん。うん、出ますよね。
生まれ持った、性徳的にそうであるみたいなやつは出ちゃうじゃないですか、遺伝的なやつとかも。
うんうんうん、
だから努力でどうしようもない部分とかもあるだろうし、
そうそうそうそうそう、
なんかね、そこ普通この範疇に収まってますよねみたいな、平均みたいな話されてもさ、
うんうん、
難しいんじゃないかなっていう、
そうそう、俺もそう思いますよね。
じゃあ性の相性ファーストで、性の倫理観ファーストで付き合うかって言ったらさ、
うん、
もっと他のことを考えるわけじゃないですか、みんな。経済力がとか、うん、なんか優しいかとか、
うん、
やっぱ全部こうマッチングしていこうとすると大変ですよね。
あれ絶対大変だと思うんですよね。全てをマッチングした上で一緒になるは不可能だと思ってるんで。
そうね、
もう妥協の産物だと思いますよ。どれを一番優先するかっていう、なんかそんな感じがするんだよな。
そうね、まあ恐ろしいことですけど、どっちかのなんか人権が制限される形で、
そう、
どっちかが支配する形で、うん、秩序がもたらされることあっても、お互いが人権を尊重しながらみたいになると相当なコミュニケーション能力がいるんで、
うんうん、
相当なコミュニケーション能力を持った、かつ人権意識のある2人がマッチングしない限りは、
うんうん、
ほとんどの夫婦が多分妥協の産物だと思いますね。
そうですよね。そうなんですよ、絶対そうですよ。そうそう、それは多分無理だと思う。妥協の産物ですよ。なんか結構そのここの価値観とこの価値観があるから A さんと付き合おうと、この価値観とこの価値観だったら B さんと付き合われて、何人と同時に付き合えないじゃないですか。
うんうんうん、
浮気って言われるとか、一人で例えばじゃあ、趣味が同じ人だから A さんと遊びます。食の好みが同じから B さんとも遊びます。エッチの相性いいから C さんとも遊びます。できないじゃないですか。
うんうんうん。
たぶん結構そういうのは不可能なので、どれか一つに集約すると、やっぱりね、どうしても価値観のどっちかですとすり合わせみたいなやつを行わないとって思うんですけど、よくそれでなんかね、夫婦とか続いてるなって思いますよ、俺。俺多分ストレスになって死にそうだもんな、多分そんな。
どうなんでしょうね、わかんないけど、うん、やっぱりもうどうしようもない状況に追い込んでいくみたいなやつなんじゃないの。その家を買うとかさ、子供がいるとかさ、うん、比較的こう自分たちの一存ではどうしようもない状態に身を置いていくみたいな。で、妥協はしているけど、
うん、
それを振りほどくほどの状況ではないみたいな。
はいはいはいはい、
壁を高くしていくみたいな、離婚の壁を高くすることによってみたいな、現状の満足度は別に低いんだけど、この壁を超えるほどではないなっていう風にしていて、うん、壁の方を高くしていくみたいな。
あ、はいはいはい、
もしくはすでに高くなっちゃってたから、もう本当は離婚したいぐらい不満は不満なんだけど、
うんうん、
この壁はの超えられないみたいな。
結構いますよね、そういう人に。なんかね、旦那のこと嫌いだけど、うん、離婚したら経済的に困窮するから、とりあえず婚姻生活続けてますみたいな、
ね、結構聞きますよね。
うん、
逆のパターンはね、なんかもうちょっとよくわからん感じの人が多いですよね。
ほほほほほ。
その完全 ATM 化してて、自分がもう ATM になってることも分かってて、うん、誰も家族の誰も自分のことを相手してくれない、うん、なぜなら ATM だからみたいな状態なんだけど、自分は家族のことがまあ大事だと思っているけど、うん、ATM としか思われてないみたいな、なんだっての。
切なすぎるでしょ。
切ない。でもそういう男性結構ね、たまに見ますよ、僕。
切ないな。
言わないけど、言わないけど、さすがに。
あ、まあでもね。
あっちゃーと思いながら。うん、
確かにな。長年の夫婦ほどなんか愛情あんまねえなみたいな感じの話する人いますもんね、なんかね。
まれにいますけどね、まれに、本当に。
あ、そうそうそう。
もうすごい相性が良くて、なんかもうず、うん、年取ってもなんかね、恋人っぽい感じの手つないで歩いて回すみたいなさ、たまにいますけど、
うんうん、
あれをあんまりこう基本と考えてやらない方がいいと思うというか、結果ですからね、結果そうなったらなったでいいけど、
うん、そうそうそうそう
そう、そういうもんって思っちゃいけんって思いますね。
わかる、そうそうだし、絶対そう。本当なんかでもね、あんまでもめったに見ない。なんか長年連れ添ってるうまくいってるって言ってる人いないもんな。なんかもう夫婦でいてもねみたいな、刺激がないなみたいな感じの人はいますよ。でたまに俺がデリヘルの話するんですけど、そしたら、うん、俺も呼びたいなってでもなってなんかちょっと結構いい。
なるほど。
そう、一人ででもラブホテル入れないもんなとかって言って、まあ確かに自宅に呼べないよねっていう。結構そういう人はいるので、なんかやっぱり、あ、なんか夫婦関係で続けていくのしんどいんだろうなっていうのは思いますね。なんか
だからなんかやっぱ新しい感じには移行しそうな気がしますけどね。コミュニケーション能力が問われるが、その、うん、誰か特定のパートナーを持つとかじゃなくて、なんかもうちょっとこう、うん、別に性的な意味だけじゃなくてね、そのいろいろ助け合う共同体みたいな、
うん、
そのコミュニティみたいなものがあるみたいな、それをすぐファミリー化したがるじゃないですか。共同生活させたいとか、
そうそう、
あ、そんなんじゃなくてみたいな、
そうそうそうそう、分かる、
そんなんじゃなくて、なんかこう関係性としてそうであるみたいな、 別に東京と福岡とかでもいいんだけど、もう日頃から連絡取り合っててみたいな、なんか助け合うみたいな、
うんうん、
そこになんかラベルが友達とかなんとかとかっていうラベルはなんかそっち系じゃないみたいな。
そう、わかりますよ、それは本当に、
うん、
なんかもう距離感的には近所、ご近所さんみたいな、そのレベル感、
うんうん、昔のねご近所さんみたいな感じの、
そうそうそうそう、
余った野菜を届けるぐらいの関係性みたいなとか、うん、毎日そんな感じで覗いてるから異変があった時に気づいてあげれるとか、なんかそういうニュアンスの、まあ地域だったらさ、もうエリアで縛られちゃうけど、ほんと自分でオンラインとかでつながればさ、うん、もうちょっとこう距離をまたいで、もうちょっと価値観でいけるから、
うん、
その嫌に監視されてる感じじゃなくて、
うんうん、
なんか自分がいいなと思ってる人同士で気にかけ合っている状態みたいなのが、いくつかの矢印で起こってるみたいなのがいい気がしますけどね。1対1じゃなくて。
そうですね、確かにね。
何でも性的なものに結びつけるんじゃなくてね。小集団の中で信頼関係をね、なんか新しい単位で、家族でもない、友達でもないみたいな、なんか分からんけど、あると安心感も あるし、自由度もあるし、みたいな。
うん。
うん、まあ、あれは必要なんだけどね、本当はもうさっきも言ったけど、コミュニケーション能力がどうにかしないといけないみたいなのもあるけど、でもそれ1対1も一緒ですからね。
そう、一緒一緒。
うん、1対1の方がこう距離感取れなくなるから、意外とね、
うんうん、
相手にコミュニケーション能力がないとか、自分にコミュニケーション能力がないとか、まあ、もしくは両方のそれが噛み合わないみたいな時に、
うんうん、
結構もうどうしようもなくなるんですよね。
確かにそうですよね。
うん、
でも分かんないんですよね、自分にコミュ力ないのが1対1だと。
あ、そうね。いや、本当そう。
相手が悪い感じするから、
うんうんうん、
うん、いや、だからなんか何複数対複数とか、
はい、
あといろんな人ととりあえず付き合ってみて、あ、なんかやっぱ俺にないんだって気づくか、どっちかだと思うんですよね。
うんうん。
ずっとね、一つの一人の人で差しでやってると多分ね、絶対気づかないですよ。
ずっと相手のせいでお互い思うよね。
そうそうそうそうそうそう。